参りますよ。
はい。
もろもろ準備はよろしいか。
はあ。
心の準備はよろしいか。
心の準備はもうどうでもいいです。
ああ。言っちゃった、この人、そういうこと。
いつでもどんとこいですよ。
今週の配信聞いていただけました、そういえば。
聞きました。
ちゃんとやったでしょ。
すごかった。本物っぽいと思って聞いてました。
あの直後に、本番と声が全く違いますねっていうツッコミが。
まあまあ、そうなりますよね。
ね。キャーキャーしてました。よし、やろうかな。
はい。
それでは、腹を決めて行ってみたいと思います。そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私和田が、日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
さあ、下平さん。
はい。
まず我々はですね、
うん、
大事なお知らせをしなければなりません。
はい。
この番組にも第70回で遊びに来てくださいましたゆうなさん。
はい。
そんないプロジェクトの新メンバーゆうなさんがですね、7月1日より、
うん、
そんないプロジェクトのホームページにおきまして、
はい、
文字のブログを書いてくださってます。
はいはい。うん。
もう第1回目はね、配信というか更新されてるんですよね。
はい。
読みました。
読みました。
和田も読みました。
すごい気持ちの良さそうな空が映ってました
ね。え、写真も載っけてあって、
うん、
そしてね、この後も気になる、いろんなね、番組に出られた時のことを、
はい、
これから書いていくらしいんですけども、
うんうん、
裏で彼女は何を思っていたのか
ドキドキです。
もうなんだよ雑貨店とか思ってたんじゃないかという、
うん、
その辺も気になるところですよ
はい、要チェックです。
一回も逃さず我々も注視していきたい。
はい。
ぜひとも皆さんね、ホームページにいらしていただいて、
うん、
そんないブログっていうとこポチッと押していただくと、
はい、
ゆうなさんのブログが読めますので、
うん、
ぜひ読んでください。
読んでください。
さあ、それはそれとして、
はい、
サラダイラさん、
ん、
サラダイラさん、
下ダイラですけど、
サラダ大好き下ダイラさん。
はい、何ですか。
サラダイラさん。
サラダイラではない気がする。
今週は、
はい、
サラダのお話をしてみようと思うんですよ。
うん。
じゃあ、いきなり、
いきなり
クイズサラダイラ。
違う違う、下ダイラ。
サラダという名前は、
はい、
どういう意味でしょう。
え、
それでは今週もそんない雑貨店へ、
え、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。え、なんでそこから。
さあ、本編が始まるまでに考えてくださいね。
はい、考えますけれども、
サラダ大好きなんですから。
考えたこともなかったよ。
大体この番組で取り上げる話題なんてね、考える必要もないことばっかりなんですよ。そんない雑貨店。さあさあ、サラダイラさん、英語ではですね、
はい、
サラダと言いますよね。
うん。
フランス語ではサラードって言うんですよ。
はい。
イタリア語ではインサラータ、ドイツ語ではザラート、うん、ロシア語ではサラート。さあ、サラダってどういう意味でしょう。 もう一個ヒントを出しましょうか。
はい、あまり変わらない気がしますが、
ラテン語ではサールと言います。
サール、サール、
これで分かったら本当にすごいですよ。
草、
草ではない
ですよね。
塩なんですって。
塩、
塩、ラテン語でね、サールっていうのは塩。
そうか、
そう、なんとなくソルトに似てるでしょ、
うんうんうん、
どの言葉も。
はい、
でなんでサラダが塩っていう名前から来ちゃってるかというと、
はい、
もともとね野菜に塩をかけて食べたんですって。
お、
塩あるいは塩気の強いドレッシング、
うん、
でそこからしょっぱいものって意味でサール、サラダっていう風になっていったそうなんですね。これはね難しい。
うん、
じゃあ名誉挽回、
はい、
クイズ下平、
はい、
最初に食べられるようになったサラダというか生野菜は、
うん、
一体何だったでしょう。
え、
野菜なんてね昔から人間食べてそうじゃないですか。
うん、
ところがね意外と食べてないんですって生野菜って。
え、
最初に生野菜として食べられるようになったのは一体何だったでしょう。
え、キャベツ。
キャベツではないんですね。
じゃあキュウリ。
キュウリ、なぜそっちにいたのか分かりませんけれども、刃物です、刃物。
刃物、白菜。
なぜそっちに行ったのか分かりませんけども、
白菜って。レタスですか？
あ、レタス正解です。
はいはい。
白菜って確かね、200年くらいしか歴史ないんじゃなかったかな？まだね、最近の新しい野菜なんですよ。
うん。
そう、正解はね、レタスなんですね。
お
う。レタスが、だいたいね、2世紀くらいから食べられるようになったんですって。ただね、この当時のレタスっていうのは、今でいう、ロメインレタス。
はい。
リーフレタスの一種でね、苦いんだそうですね。でこれに塩気の強いソースをかけて食べていたそうです。
はい。
ただね、こう野菜あんまり食べられてなかったって言いましたけれども、
うん、
なぜね野菜がそんなに食べられていなかったのかというと、
はい、
当時ね野菜には野菜汁というものが含まれていて、
うん、
この野菜汁がなんか名前が僕すごく嫌なんですけどね野菜汁っていうのが大抵はね生で食べると体に悪いと考えられていたそうなんですね。ところがですね、2世紀のお医者さんガレノスという人が食物、食べ物と食習慣についてという本を記しまして、この中でですね、多くの医者がこの野菜レタスは他のどれよりも優れていると判断している、最高の野菜汁を持っていると書いてるんですね、
うん、
でこのあたりからレタスが食べられるようになってきたそうです。
はい、
でこのねガレノスさんっていうのはすごい人らしくてですね、
うん、
古代ギリシャのヒポクラテスっていう哲学者であり、まあ、科学者でもあった方がいるんですが、
うん、
この方の理論をね体系化したのがガレノスさんなんですって。で今から見るとね、なんじゃその理屈っていう感じなんですが、
はい、
ヒポクラテスの理論によりますとですね、
うん、
人体には4つの体液があると。
ほう。
で1つは黒胆汁、
うん、
黒い胆汁ですね。
はい。
で、黄胆汁、黄色い胆汁。
はい。
で、ね、ここからね、急に雑になりますよ。粘液。はい、血液。
お。
この4つがあると。
はい。
他にもいろいろあるだろうと思うんですけども。
うん。
まあ、古代ギリシャですからね。
はい。
で、この4つの、こう、体液のバランスで、健康になったり、病気になったりするんだよと。
はい。
ヒポクラテスは考えたんですね、
うんうん、
でこの後を継いで体系化したのがガレノスなので、
はい、
この体液に対して野菜汁が影響を及ぼすんだと、
うん、
でこの野菜汁には体を冷やす性質があるので健康に悪いと考えられたんですね、はい、今でもほら体を冷やす野菜とかって言ったりするじゃないですか、
はい、
そういうのもねこういうところからつながってるのかもしれません。ね、特にね悪い野菜汁を持っている野菜というのがありまして
お、
さあ特に悪い野菜汁を持っていると考えられていた野菜は一体何でしょう。食べると熱を出すって考えられたらしいですよ。
熱出しちゃうんですか。
熱を出す。とっておきのヒントはありますが、まだそっちは言わない。
なんだろう、
全然ね悪いイメージない。食べると熱を出しそうにもない。
出しそうにもない、
むしろね、これ冷えるんじゃないかっていうような野菜ですね。
え、なんだろう、え、トマトとか。
トマトではない。
でも体冷やす野菜って言ったらやっぱキュウリです。
ああ、もう正解だ。あの下平さんね、とっておきのヒントをね、僕はね2つも用意してたんですよ。なんで人の準備をね、
うん、
なんだろう、パーティーをやろうと思ってもうテーブルも整えて、お料理も整えて、飲み物も準備して、さあと思ったら、うん、ごめん今日行けないみたいな、さあそういうね、
逆サプライズ、
台無し加減。キュウリなんですって。ちなみにとっておきのヒント聞きますか。
聞きたいです。
第1弾はね、
はい、
もう下平さんが言った中にありますよね。
うんうん。
第2弾はね、こんなの食べて熱を出してるんだったらカッパがみんな死んじゃいますよねなんて。
ほうほう、
ね、いいヒントでしょ。
いいヒント、いいヒント、
台無しですよ。まったくもう。じゃあじゃあじゃあ、下平さんがこれまでに言ってない野菜、頭痛の原因になると考えられていた野菜があります。これはね当たらない。
頭痛の原因、
もうね、頭痛とは全然関係ない感じするし、なかなか出てこない野菜。
出てこない野菜、
うん、ポンと出てこない。これは
カブとかでもなくて。
違います。
出てこない。頭痛、
頭痛とね全然関係ないと思う。
普段現代人はよく食べますか。
現代人は食べますし、特にね、うん、日本で食べられるようになったのは本当に最近、まあ、昔からねあったのかもしれないけども日本にはなかったかな。
なんだろう、
ただこう知名度が上がってきたのは最近。
カリフラワーとか。
もっと最近だと思う。
え、もっと最近。
なんかね、おしゃれ野菜。
アサイとか。
じゃない。
じゃない、おしゃれ野菜。
おしゃれ野菜。え、おしゃれじゃないのかな、僕が勝手におしゃれって思ってるだけかな。
なんだろう、
なんかね、朝日を浴びるテーブルにこう、うん、木の器に入って、木のボウルに入ってね、
うん、
でこう木のフォークとナイフで、あ、ナイフじゃない、やスプーンでわっさわっさってこうかき混ぜてる中にありそうなイメージ、うん、かっこ和田の感想です。
へえ、パプリカとか。
ああ、そんな感じ、近づいてきましたよ。
え、じゃあピーマン。
うん、
うん、違う、あれ。
いくらなんでも和田はね、ピーマンをおしゃれ野菜には分類しませんよ。
じゃあアスパラガスとか。
アスパラガスじゃない。もっとね、多分あれ違うのかな。どうしよう、リスナーの皆さんから、それは別におしゃれでもなんでもないよって言われたら。じゃあね、最初の一文字。
はい。
ル。
ルッコラ。
はい、正解。
おお、
早いもの。餌、投げ入れた瞬間にバクって食われたもん、今。そう、ルッコラなんですって。ルッコラは頭痛の原因になると考えられたらしいですよ。
おお。
だからね、この後もしばらくは野菜ってね、うん、あんまり生で食べられてなかったんです。
ああ。
せいぜいレタスが、塩気の強いソースかけて食べられていたというぐらいなんですね。
うんうん。
で、サラダがね、今日のような形になるのは、
うん、
なんと16世紀ぐらい。
え、近い。
このぐらいになるまで今日のような野菜、サラダというのは食べられていなかったんですね。はい、で、16世紀にどこで食べられるようになったかと言いますと、イタリア。
お。
イタリアのね、上流階級で出される料理になっていたんですって。
うん、
さらにね、この頃までにはサラダは食事の最初に食べるのがいいとされていました。
はい、
今でもね、割とそうですよね。
うん、
野菜は食事の最初に食べると消化を助けるとかね、脂肪分の吸収を抑えるなんて言われてますが、
はい、
やっぱね、冷たい食べ物って最初に食べるとね、食欲を増進させるんですって。
お
ー。で、消化吸収にいいってことも知られていて、まさにね、現在っぽい考え方ですね。
うん。
でね、1570年、バルトロメオ・スカッピという人が、
はい、
ちょっとややこしいですよ、オペラという料理本を書いてます。
はい。
この本の
、うん、
挿絵にはですね、
うんうん、
ある 新しい道具が描かれているんですね。
え？
この頃イタリアで初めて使われ始めた食事をするための道具。さあ、今日は難易度が高い。
何？
この頃使われ始めた食事をするための道具、新しい道具一体何でしょう？
フォークなんて昔からあるでしょ？
ああ、もう正解でいいですわ。フォークで正解ですわ。なんでそう違うでしょみたいな感じで軽く当ててくるんですか、下平さんは。
いや、だってフォークなんて前からありそうな感じするじゃないですか。
そうでしょ、
うん、
ところがね、この時代かららしいですよ、フォークって。
その前まではどうやって食べてたんだろう。
ね、多分ナイフとスプーンと、あとね、手づかみですね。
ああ、なるほど。
あのフランス料理ってね、
うん、
なんか格式高くってお行儀よくってって感じするじゃないですか、
うん、
でもあれってね、マリー・アントワネットが嫁いでフランスに、うん、なんでしょうね、高級料理というかおしゃれな料理を持ち込んでからの作法なので、それ以前のフランス料理ってね、割と肉だろうがなんだろうが手づかみなんですね。だから恐れる必要はありません、
うん、
ね、我々には1000年以上の歴史を持つ箸という道具がありますからね。
はい。
で、1570年のこのバルトルメオ・スカッピさんのオペラという料理本に、うん、フォークが新しい道具として挿絵が描かれてるんですね。でイタリアってね、ヨーロッパの中では温暖でね、太陽が降り注ぐ土地じゃないですか、
うん、
ヨーロッパってね、寒いんですよ基本的に。
はい、
曇ってるし、
うん、
でイタリアは太陽が降り注ぐ年なので、
うん、
野菜を育てるのに向いていると、
うん、
つまりサラダが発達するんですよ。
なるほど。
でね、これがヨーロッパに広がっていく経緯には、
うん、
宗教改革がありまして、
はい、
宗教改革でね、イタリアを追われた人がいるんですね、
うん、
ジャコモ・カステルベトロさん、
はい、
日本人泣かせの発音ですね。ジャコモ・カステルベトロさんは、
はい、
国を追われましてイギリスに渡ります、
うん、
でおそらく、まあ、この人だけではないんでしょうけども、この人が中心になってサラダを伝えたんじゃないかなというふうに考えられてます。
はい、
まあね、イタリアで生まれ育ってるでしょ、ジャコモさん、
うん、
でサラダ食べてたわけですよ。
はい、
でイギリスって割と寒くて、
うんうん、
ね、よく曇るので、
はい、
野菜があんまり育たない。
うん、
サラダ食べたいなーってね、ずっと思ってたみたいなんですね。
お
で、フランスはフランスで、ルイ14世がサラダを好んで食べていたという記録があります。
はい。
ですので、フランスでは17世紀に入ってからですね、
うん、
サラダが食べられるようになったのは。
うんうん。
で、このようにして、ヨーロッパに広がっていたサラダなんですが、
はい。
サラダにですね、革命が起こります。
革命？
最初はね、一番最初は、うん、野菜に塩かけて、あるいは塩気の強いドレッシングかけて食べてましたね。
はいはい。
20世紀に入ってから、
うん、
ドレッシングとして新たに加わったものがあるんです。
え、
悔しいからこれもクイズしもダメラです。
え、
サラダに革命を起こすような新しいドレッシングの一つ。さあ、これも厳しく採点しますよ。
しかも20世紀ですよね。
20世紀ですよ。以前から、あ、危ない危ない危ない、ヒント出すとこだった。
ヒント聞きたかったのに。
ぶな
ー。
下平さんね、将来なんだろう、警察官とかね、刑事になったらいいですよ、う
ん、なんでですか。
取調べ官とかになったらいい。
え、
引き出せるもん、いろんなもの。
いやいやいや、
危うく喋りそうになるもん。あ、
いやいやいや、
20世紀に入ってから新たにドレッシングの仲間入りをした、
うん、
あるものとは一体何でしょう。もうヒントいそうになる。
マヨネーズ。
あ、いやいや、正解。
やった。
違う違う
違うの。
違うことにする。
違うことにしちゃされちゃった。
マヨネーズは、マヨネーズ、マヨネーズ自体はね、18世紀からあったんです。各家庭で作られてたんです。使われてたんです。
うーん、
だからただのマヨネーズじゃないんです。
ただのマヨネーズじゃない。ただのマヨネーズじゃない。え？
あ、やっぱヒント言ってた今。
え？ヒント言ってた？
あぶなー。あっさりヒント言ってた。
ただのマヨネーズじゃない。
うん、そう、マヨネーズはマヨネーズですけども、ただのマヨネーズではないんです。ヒューアップね
あ、厳しい
心を鬼にして、
なんだろう、
別にね、ブランドとかではないです。
うん、
どういうマヨネーズでしょう。
ええ
美味しいとかでもないです
タルタル系とか。
タルタルじゃない。
じゃない。フレンチ。
フレンチじゃない。
え、
多分ね、答え言ったら怒られる。
え、
でもヒントは言った。じゃあもう一回言いましょうか、うっかり言っちゃったヒント
はい。
マヨネーズ自体は18世紀頃に誕生して、
うん、
各家庭で作られ使われていたんです。
はい。
さあ、ヒント終了。
あ、各家庭で作られてないやつだ。
はい。はい。
販売されたんですね、それが。
もう、正解でいい。え、どっかにカメラ仕込んでる？
仕込んでない、仕込んでない。
僕の部屋見てます？
見えてないですよ、そんな。
いやー、その通りです。市販のマヨネーズです。
なるほど。
ですね、20世紀に入りまして、
はい、
ニューヨークでデリを経営していたリチャード・ヘルマンさんがですね、
うん、
1912年にマヨネーズを大量生産して販売したんですね。
おお。
今でもですね、この方が作ったヘルマンのブルーリボンマヨネーズなんていうのが市販されてます。
はい。
これで、大量にマヨネーズが出回って作る手間もなくなりましたからね、
うんうん、
味も良かったんでしょう。どれぐらい売れたかというとですね、
はい、
リチャード・ヘルマンさんはニューヨークでデリを経営していましたが、あまりにもマヨネーズが売れるので、
うん、
もうデリ閉めちまえと、マヨネーズ一本で行こうぜと。
そんなに？
それぐらい売れたんですって。
へ
え。これによって野菜以外の材料がサラダに使われることになったんですよ。
おー。
だから卵も混ぜられるでしょ。
うんうん。
それからエビとかね。
うんうん。
あとジャガイモ。
はい。
ポテトサラダなんてのはね、マヨネーズがなかったら味気ないですからね。
うん。
それからマカロニ。
はいはいはい。
こういうのも混ぜ合わせることができるようになったんです。だから、
うんうん、
サラダの革命なんですね。
なるほど。
で、ドレッシングにもマヨネーズベースのものが現れました。
うんうん。
もうお願いだから、これもクイズ下平にさせてもうできれば間違えてじゃあマヨネーズベースのドレッシングってどんなものがありますか。
マヨネーズベースのドレッシング、昆布サラダのソース。
ブブ
ー。これは違うのか。
昆布サラダはね、フレンチドレッシングなんですよ。
そうなのか。マヨネーズベース、
まあ、いろんなね、バリエーションあるとは思うんですけども。
マヨネーズベース、
まあ知ってるドレッシングを片っ端からあげてみたらいいですよそう、クイズはね、本来これぐらいのね、出題者が余裕を持ってね構えられなくちゃいけない。こんなビクビクしてね、戦々恐々としてね問題出すなんておかしい。しかも相手は何も考えてなくて勘で言って当てるって言うんだからおかしいです
勘ですよ、全部。そんなの分かるわけないじゃないですか。
あなたが勘で言ってるのは知ってますよ僕だってそれで当てられるから嫌だって言ってんですよ
だってそんなの分かるわけないじゃないですか。マヨネーズベースですよね。マヨネーズベース何があるかな。あ、
もうね、あっていうたんびにドキッとする。
ごまどれ
ごまどれは違います。
あ、
これは行きましょうか。ちょっと意地悪問題ですね。サウザンドアイランドドレッシング。
おお。
よくサウザンアイランドとか言っちゃったりしますけども、
はい、
サウザンドアイランドドレッシング。これね、マヨネーズベースなんですって。
うんうんうんうん。
あとね、僕名前が好き。グリーンゴッデス。
グリーンゴッデス？
グリーンゴッデス。これは僕はね、確か昔大学生くらいの時かな、ファミレスでね、グリーンゴッデスっていうドレッシング名を見て衝撃を受けた覚えがあります。
グ グリーンゴッテス。
グリーンゴッテス。いいでしょ、名前が。
強そうですね。
そう。グリーンは緑でしょ。ゴッテスはね、女神なんですよね。
おお。
緑の女神。意味を知るとね、素敵なんですけども、うん、なんか音的に面白い。グリーンゴッテス。
はい。
あとね、ロシアンドレッシング。
お。
これもね、マヨネーズベースなんですってよ。ね、いろんなドレッシングがあるんですな。
うん。
で、ドレッシングもいろいろありますが、サラダもいろいろありますよね。
はいはい。
例えばね、コールスローサラダ。
うん。
コールスローサラダってどんなサラダですか？
キャベツの みじん切り。
まさしくその通り。
うん。
ケンタッキーフライドチキンで売ってますよね。
売ってますね。
ね、あのちっちゃいカップに入ったやつね。
うん、うんうん、
これコールスローサラダですね。
はい。
で、サラダはもちろん普通のサラダって意味ですね。
はい。
でね、コールスローのコールって何かって言いますと、
うん、
これね、キャベツのことなんですって。もともとね、オランダ語でコールサラデって言ってたのを、
はい、
コールスラっていう風に訛ってというか短縮して、
うん、
で、そこにさらにサラダをつけてしまって、コールスラサラダ、コールスローサラダっていう風になったんですって。でね、これが英語圏に入ってくるときに、
うん、
まあ、よくね、日本人は英語間違えるとか分かってないとか言われますけども、
はい、
英語圏の人だってね、他の言葉間違えるんですよ。
うんうん、
オランダ語のコールというのを、
うん、
これキャベツって意味でしたけどもね、
はい、
コールドと間違って、冷たいサラダのことを、コールスローサラダって言うんだって勘違いしたらしいんですね。
ああ、なるほど。
じゃああったかいのも作ろうぜと言って、ホットスローサラダというのも作られてます。
お、う、お、
ん。が、あまり美味しくなかったらしくって流行りませんでした、
う
ん。
あら。
これがコールスローサラダですね。
はい。
で、他にもね、例えば昆布サラダ。先ほどね、下田さんもおっしゃってましたけども。
うん。
昆布サラダの、昆布って何だと思います？
なんだろう。
知らずに食べてますよね、我々ね。
うん。
さあ、昆布ってなんだ。
菜の実に切った野菜？
確かに昆布サラダはそういうものですが、
うん、
昆布という名前の由来は別に菜の実という意味ではないんです。昆布ってね、
うん、
人の名前なんですよ。ロバート・コブさんが作ったんですって。時は1937年。
はい、
アメリカはロサンゼルスハリウッドブラウンダービーレストランというレストランのオーナーのね、ロバート・コブさんが、
はい、
冷蔵庫に残っていた余り物で作ったそうです、
うんうん、
だからね、いろいろ入ってるでしょあれ、
うんうん、
レタスだ、アボカドだ、あと鶏肉とかチーズとかね、
はいはい、
冷蔵庫にいろんなもん残ってるから、
うん、
まあこれみじん切りにしたら食べられんじゃねえかと言って
なるほど
みじん切り、菜の実切りですかね、
うんうん、
切ってそっからやっぱり残っていたフレンチドレッシングしかねえけどいいやーと言ってかけて作って食べちゃったら美味しかったねと、
お
ー、でお客さんにも出してみたら好評だったのでリクエストが相次いで、うん、これは昆布サラダであると自分の名前をつけて出しちゃったそうです
お
ー、でね、名前がついているサラダとしてはもう一つ、これも有名ですね、シーザーサラダ。
はいはい。
これはお分かりになるんじゃないですか？どっから来てるか。シーザーといえば、
シーザーといえばあのシーザーですか？
そうなんですね。古代ローマの皇帝ジュリアス・シーザー。
うん。
彼はですね、サラダが大好き。
へぇ。
ローマの岡本信人と言われてたんですね。有名な言葉もね、いくつか残してますね、はい、シーザーは暗殺されるときにね、ブルータスに暗殺されるじゃないですか、
はい、
あのときにブルータス、お前もサラダ食べろよと言って死んでいきましたね。
そうでしたっけ。
それから元老院でシーザーよと、なぜサラダを食べるのですかと聞かれて、そこにサラダがあるからだと答えたり、あるいはルビコン川を渡るときに、はい、サラダは投げられたという言葉を残していたり、
うん、
さらにはガリアとの戦いに勝った後、人民による人民のためのサラダという言葉を残したり、
はい、
あるいはこのサラダは一人の人間にとっては小さなサラダだが人類にとっては大きなサラダだという言葉を残したりしてますよね。 まあ、途中からお気づきですよね。嘘ですよね。
嘘ですね。
ええ、花から全部嘘です。シーザーサラダのシーザーはね、ジュリアスシーザーのシーザーではございません。
違うんですね。
時々ね、料理本にジュリアスシーザーが好んで食べたことから名付けられたって書いてある時ありますが、うん、全く間違ってます。このシーザーは人の名前ではありますが、
はい、
ジュリアスシーザーではございません。
はい、
時は1924年7月に遡ります。
うん、
メキシコのティファナのレストランで、イタリア系移民のオーナーがハリウッドからやってくるアメリカ人客のために冷蔵庫の中に残っていたものであり合わせのサラダを作ったんですよ。
お、
これも残り物なんですね。この当時ね、アメリカはね、禁酒法の時代なんですね。
うん、
なのでお酒が飲めなくてつまんねえよという、まあ特に芸能界の人々、
はい、
ハリウッドですのでね、
うん、
でこの方々がメキシコまで来てお酒を飲んでたんですね。
うん、
でお酒のつまみとしていろんなもの食べるんですが、やっぱりこう、はい、あっさりと口直しと言いますか、
うん、
あっさりしたもの食べたいってなった時にサラダを注文するんですね。
はい、
でその時にサラダとして出されたものがこのシーザーサラダ。
うん、
でこのレストランのオーナーシェフの名前がシーザーカルディーニさんなんですよ。やっぱり自分の名前つけて出しちゃってるんですね。
うん、
というわけでここから皆さんに学んでいただきたいことは、
はい、
サラダはまず残り物で作っちゃって構わないんだと。
うん、
でそんなに格式張ってね、肩肘張って偉そうに作るもんではないんだよと。
うん、
美味しい野菜をね、あるいはいろんなものをこう合わせてドレッシングかけて気軽に食べればいいじゃない。
はい、
これが一つ。それから気を抜いて雑貨店を聞いてると嘘の情報入ってきますよ。はい、そういうわけでございまして、下平さん。
はい。
疑う心を知ってしまった下平さん。
はい。
もう純真な気持ちではいられない。
うん、もう全部疑ってかかる。
もういついかなるところから、うそんこ情報が入ってくるかわからない。ちゃんと訂正したから大丈夫。清い気持ちのままでいてください。大丈夫、大丈夫。そんな下平さんは、
はい。
サラダお好きじゃないですか。
はい。
どんなサラダがお好きですか？
そうですね。よく食べるのはやっぱリーフ系の、うん、レタス、うん、レタスとかキャベツとかいっぱい入ってるやつ。
おー。どんなドレッシングをかけて？
最近はごまのドレッシングですね。
ブームありますよね、自分の中でね。
ありますね。
このドレッシングが好きなブームっていうのが。
うん。
なるほど、ごまドレッシングをリーフ系のお野菜にかけて食べていると。
はい。
そういうことなんですね。和田のは聞いてくれないんですか？和田はどんなサラダが好きなのか聞いてくれないんですか？下平さんは自分のことだけですか？
はい。
ああ、リスナーの皆さんはどうせ下平さん情報しか求めていないっていうことを兄ほのめかしているのでしょう？
違いますよ、そんな。
和田のことになんて興味ないのでしょう？
和田さんはどんなの食べるんですか？
僕は、心を込めて作ってくれたものなら、どんなサラダでも大好きですよ。大好きですよ。
ほら、それだ。
大好きですよ。大好きですよ。大好きですよ。ああ、これさ。でもね、誰かが作ってくれたお料理はね、きっとどんな味でも美味しいですよ。
うん、果たしてそう言い切れるかな？
何それ。
うん、
僕ね、かなりいろんなもん食べますよ、平気で。
まずいのはまずいって言ってあげた方が優しい時もありますよ。
そんな時もあるけれども、ね、職業柄ね、時々ね、
はい、
食べ物をね、差し入れもらうんですよ。
うん。
まあ、ご存知ない方もいらっしゃるとは思うんですけども、
はい、
塾で先生やってましてね。
うんうん。
まあ、自分で先生っていうのも面はゆいんですが。そうとね、時々、うん、生徒がね、いろんなもの作ってくれたり。
はいはい。
あ、わかった、クッキーとか焦がしちゃったりするんでしょって思う方もいらっしゃるかもしれない。クッキーはね、意外と焦がさないんです、みんな。
お。
美味しく作ってくれるんですよ。
うんうん。
まあ、チョコとかもね、バレンタインの時にね、ありがたいことにいただいたりするんですけども。
はい。
チョコもほら、だいたい溶かして固めてでしょ？
うん。
だから失敗ってないんです、なかなか。
はいはい。
でもね、時々、本当にもう随分前になりますけども、うん、シチューをね、差し入れにもらったことがあるんですよ。
え？
女子高生から。
鍋物ですよね。
鍋物ですよ。もう JK から。
JK お手製の。
女子高生お手製の。シチューをもらったんですね。でね、はい、なんか、魔法瓶って言うんですか？なんか冷めない入れ物に入れてね、持ってきてくれたんですよ。
はいはいはい、うん。
冬季講座の頃でしたかね、寒い中先生頑張ってくれてるからって言って、ありがたいじゃないですか。
はい、はい。
ところが残念なことにね、その子はそれが生まれて初めての料理だったそうなんですね。
お
う。で、シチューって言うと、なんだか知らないけど、ワインを入れるもんだと思ったらしくって。
え？
ワインをね、いや、入れてもいいと思うんですよ。
うん、うん、うんうん。
赤ワインだったらね。赤いシチューに赤ワインだったらいいかなと思うんですよ。
はい。
はい、白いシチューにね。
うん。
白いシチューだから白ワインって思ったんでしょうね。
うん。
白ワインを入れてくれましてね。
はい。
しかもね、結構な量入れたみたいなんですね。
お
瓶半分空になっちゃったって言ってましたから。
うん。結構な量
入れたみたいなんですね。
うん。
そうすると、ね、開けた瞬間からね、ワインの匂いしかしないんですね。
先生はそれを食べたんですか？
食べましたね。
どこで？
職員室というか事務室でね。授業前に。
うん、授業前に。
だって持ってきてくれたらね。
うん。
ありがとう、じゃあ早速いただくね、なんつって。
うん。
やりたいじゃないですか。
うん。
で、食べて元気で授業行くよ、なんて。
はい。
開けた瞬間ね、ワインの香りなんですね。
ほう。
あ、これはと思いましたけども。
うん。
その、ご本人はね、目をキラキラさせて、いかがっていう目で見てるんですよ。
そりゃそうですよね。
あ、いただきますって言って食べるじゃないですか。
うん。
ワインの味しかしないんですね。あ、これはほのかにジャガイモの香りがするねっていう物体が入ったりしますけども。
うんうん。
でも本人はね、美味しいでしょっていう目で見てるので。
はい。
食べましたね、全部。
そうですか。
で、一杯だけね、最初授業前食べて、うん、あ、これ以上食べたら酔うぞと思ったので。で、授業行って、一通りいろんな授業終わって、
はい。
で、授業の終わりに、さーって職員室帰ってきたら、またその子が待ってるんですね。
うんうん。
キラキラさせてるので、
うん。
いやー、授業が終わってお腹減ってるから、シチューをいただこうかなーなんて言ってね、
うん。
残りをその場で全部食べましたね。
ああ。
その日はね、家に帰るのを諦めましたよ。だって。
ですよね。
飲酒運転だもん、完全に。
ですよね。
うん。でもせっかく作ってくれたでしょ。
はい。
翌日ね、すんごい美味しかったって言っといた。
お
そしたらね、めちゃめちゃ喜んでた。
うんうん。
生まれて初めて作ったから、どうなるかと思って心配だったけど、よかったって言ってた。
うん。それは、うん。半分は救いましたね。
うん。うんとね、今だから言うぞ。
うん。
味見をせえ。な。いいです。それで僕が実験台になって、その子がね、やがて好きな男の子に作ってあげるときに美味しいシチューが作れればいいです。
うん。
それぐらいは僕する。
うん。味見大事。
うん。だから今でも、何持ってこられても美味しいよって言う。
わかりました。
それで料理好きになってくれたりね。
うんうん、
そっちの道が開けるかもしれないもの。
まあ、そうですね。
うん。で、本当に美味しいもの食べると僕全身筋肉痛になるから。力が入っちゃって震えて。
なるほど。
美味しくて美味しくて震えるタイプだから。
なるほど、
ね。そういったお料理の思い出もございます。
はい。
皆さんもお料理の思い出がございましたらば、ぜひ我々にも、あるいはね、主婦の方も結構聞いてるようなので、
うん、
旦那にこれを食べさせたらすっごい喜んだとか、
はあ、いいですね。
旦那にこれをね作ってあげたらば、なんか無言で震えてたとか、
うんうん、
ね、美味しいって言わなかったけど震えたとか、
はい、
そういうのもありましたらば、ぜひメールで教えてください。
はい、はい、教えていただければ下平が作って店長に自慢して食べます。
あ、食べに行きます。さあ、そのメールアドレスも含めまして、
はい。
下平さんからお知らせをお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。 メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
そちらのホームページの方でね、ゆうなさんの、文字のブログ。まあ、ブログは文字だろうというツッコミはなしにしていただいて、はい、お読みいただくこともできますので、ぜひともご覧になってください。さあ、下平さんお腹減った。
うん。
程よくどころか、どうこしてお腹減った。
なんか美味しいもの作って食べましょう。
食べましょう、食べましょう。というわけで、お腹が減っちゃったらもう、そんない雑貨店は閉店です。
はい。
そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。